三田警察署の藤原副署長、お電話の向こうにお待ちいただいてます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、気象庁のですね、
はい、
1ヶ月予報では全国の広範囲で平年に比べてかなり高温になるとか、
はい、
記録的に暑い夏、
うん、
危険な暑さとなる可能性もあるということです。熱中症の危険性が極めて高くですね、
はい、
もはや災害といえる猛暑。
ああ、本当ですね、
はい、エアコン、休憩、水分補給と熱中症対策にご留意ください、
はい、
本日はですね、電力会社を語る特殊詐欺の頻発ということについてお話しさせていただきます。
わかりました。よろしくお願いします、はい、ではその前にいつものように、三田市はこの1週間どんな動きがあったんでしょうか。ご紹介ください、
はい、主な被害といたしましては、
はい、
空き巣、
はい、
部品狙い、
はい、
万引きの盗難被害を受理しています。
あ、はい
はい、空き巣はですね、
新
興住宅街、昼間の家人不在を狙った犯行でした。
あ、そうですか、
はいはい、部品狙いはですね、
駐
車中の車からマフラーを盗んだというもので、
はい、
夜間深夜帯の犯行と思われます。
あ、そうですか、
はい、まあ、中間夜間問わずですね、
な
んでこんなところに何をしているんだろう、変だなと思えば迷わず110番をお願いいたします。
はい、わかりました、
はい、主な検挙としてはですね、酒気帯び運転の検挙があったほか、
はい、
置き引き犯人の検挙、
はい、
性的死体等撮影罪での現行犯逮捕がありました。
はい、
はい、置き引きはですね、遊戯施設で置き忘れ IC カード、パチンコ屋さんですね、
あ、はい、
置き忘れたカードを盗んだというものでした。
うん、はい
はい、性的死体等撮影罪は、
はい、
JR 三田駅エスカレーターで女性のスカート内を盗撮していたところを、
はい、
別件捜査中のですね、
はい、
三田署警察官が現行犯逮捕しております。
そうなんですね、はい、前回もそういうこともありまして、やっぱり、はい、なかなかね、女性側が気をつけることってもうあまりないですのでね。
そうですね、
もうこの卑怯な犯罪については極力こうやってパトロール中の方々に見守っていただきたいところですね。
はい、
分かりました。
頑張りたいと思います。
お願いいたします。
はい、特殊詐欺といたしましては、
はい、
三田署管内における被害相談、これはありませんでした。
よかったですね、はいはい、
ただですね、
はい、
阪神地域において電力会社を語る詐欺、この予兆電話が多発しておりまして、
はい、
20件ほどの相談を受けています。
そうですか、
はい、本日はですね、この後電力会社を語る詐欺について改めて詳しく説明させていただきますので、騙されないようにご注意ください。
はい、わかりました。じゃあ早速今ご紹介のあった電力会社を語る特殊詐欺の頻発ということで、皆さんに注意していただきたい点ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
先ほど阪神地域と言いましたけども、
はいはい、
実はこれ全国的にですね、
ええ、
日本電気協会や関西電力などの電力会社を語る詐欺、
はい、
この予兆電話が頻発しています。
全国的にですか、
はい
はい、
その手口もですね、
ええ、
複数のパターンがあるようですので、
ええ、
具体的に説明させていただきます。
はい、お願いいたします。はい、
まずですね、自宅に電話がかかってきました。
はい、
電話に出ると音声ガイダンスで日本電気協会または関西電力などの電力会社を語り、
はい、
電気料金が未納です、あと2時間で電気が止まります、
うん、
詳しく知りたい場合は1を押してくださいとメッセージが流れます、
はい、いわゆる音声ガイダンスというのは、あらかじめ録音された人にいろんなパターンでも言えるように、人ではないわけですね、録音されたものということですね。
そうです、そうです、
はい、それで最後にこう当てはまるものに番号を押していくということ で、
そうです。
詳しく知りたい方は1を押してくださいと言われるとちょっと驚くので押しそうになりますよね。
押してしまいますね。はい、はい、ただ音声ガイドに従いこの一応
押
してしまいますと、
はい、
犯人が電話に出て、
はい、
未納料金があります。
あ、ここからは相手が喋るんですね。
そうですね、
はい、
今日中に支払わないと裁判になります。
あ、はい、
電子マネーカードで支払いしてくださいなどと要求されるというものです。
そうですか、
はい、その他のパターンではですね、
はい、
音声ガイドに従い一応押すと、
はい、
電気代が未納になっています、
はい、
東京の警察につなぎますなどと告げられ、
はい、
ついで警察官を語る男から、
はい、
あなたは暴力団に名義を貸している などと告げられたこともあるようです。
そうですか、
はい、またですね、実際に被害に遭った他府県の事例としては、
はい、
まあ、先ほどの続きでですね、警察官を語る者から、あなたも詐欺の共犯、通帳とキャッシュカードを預かって調べる、封筒に入れて自宅の郵便局受けに入れてなどと言われてですね、実際キャッシュカードと騙し取られる預貯金詐欺に至っているケースもあります。
そうです。あのね、詐欺の共犯なんて言われたら身の潔白を証明したいので、ついということになってしまうわけですね。
郵便受けに入れること自体ありえないんですけども、
そうですよね、本当ですね、はい、冷静になればわかるんですけども、
そうですね、ということで、あの預貯金詐欺って言いましたけども、預貯金詐欺がどういうものか、これまでのですね、一般的な例でお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします、
はい、一般的に預貯金詐欺とはどのようなものか、具体的にその手口を紹介させていただくと、まずあなたの自宅に警察官を語る者、もしくはデパートや大手量販店を語る者から電話がかかってきました、あなたのクレジットカードを使って買い物をした人がいます、金融機関から連絡がありますと不安を煽るものでした、その後しばらくすると金融機関もしくはですね、銀行協会から電話がかかってきました、〇〇銀行です、または銀行協会です、あなたの預金口座が危険にさらされているのでキャッシュカードを新しいものに交換する必要があります、後ほど職員が伺います、と言われます、家で待っていると銀行協会等の職員を名乗る男が訪れ、キャッシュカードの停止措置を取ります、この封筒にカードと暗証番号を書いたメモを入れてください、あなたはですね、キャッシュカードと暗証番号のメモを封筒に入れて男に手渡してしまいました、すると男はですね、封筒を封印し割り印をするので印鑑の用意をお願いしますと言いました、これを信じてあなたは家の中に印鑑を取りに行きました、これ一旦目を切ってしまいます
ね、
キャッシュカードは男の手元です、
そうですね、
はい、男はしめしめ、今のうちに偽物の封筒と交換しようとあらかじめ用意していた単なるプラスチックカードが入った封筒と取り替えました、あなたはそうとは気づかず、プラスチックカードが入った封筒の方に割り印し封筒を預かりました、男は封印をしましたから連絡があるまで開けないで大切に保管しておいてください、あなたはカードは手元に残っているものと思い込み、何も疑いませんでした、ちょっと安心してしまいますね、
そうですね、
手元にあると思うと、
し
かし銀行等からその後の連絡がありません、気になって封筒を開けてみると中に入っていたのは単なるプラスチックカード、実はですね、キャッシュカードを渡してしまった数時間後には、口座からお金がすべて引き出されてしまっていました、というのがですね、預金詐欺の一つの手口です。
なるほど、
その他にもですね、特殊詐欺グループはあの手この手であなたを騙そうとしています、ということで、被害に遭わないための防犯のポイントなんですけども、
これはぜひ聞きたいです、お願いいたします、
絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません、一時的にです、でも実際に銀行行って渡すのではなくですね、家に来た者に対してキャッシュカードを絶対に渡さないでください、
そうですね、
そもそも警察官や金融機関等がですね、キャッシュカードを預かることは絶対にありません、
そうですね、
はい、
必ずキャッシュカードは他人には渡さないことということですね、
そうですね、
はい、
2つ目といたしましては、暗証番号を教えて、もうこれは詐欺です、手続き等で金融機関に暗証番号を伝える必要はありません、
そうですね、暗証番号は絶対教えてと言われるのは詐欺ですということですね、
3つ目としましては必ず誰かに相談する、
そうですね、
一旦電話を切って必ず家族や知人、警察に電話してください、
必ず誰かに相談をしましょうということですね、 わかりました。以上の3つが防犯のポイントということでしょうか。
はい、
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、日本電気協会や電力会社をかたる特殊詐欺の予兆電話が急増しています。日本電気協会や関西電力など電力会社をかたる音声ガイドが流れても、言われるがまま1を絶対に押さないように気をつけてください。はい、普通に考えればですね、犯人の話は事実無根のおかしな話ですから、冷静な第三者に相談すれば詐欺ではないかと気づくケースがね、ほとんどです。電話でお金の話が出たときは必ず誰かに相談してから対応してください。もしですね、相談できる相手がいない、または相談してもですね、本当かどうかわからないというような場合には、間違っていても大丈夫ですし、秘密は厳守しますので、遠慮することなく三田警察署に相談してください。
はい、わかりました。三田警察署の電話番号は 563-0110 で大丈夫ですか。
そうですね。
はい、わかりました。ぜひ三田警察署の方にご相談くださいということですね。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、お話をお伺いしましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。